早いもんで、もう7月にね、入ってしまったということで、今年も半年、早いねっていうところで、まあ終わってしまったんですけど、まあ今日からはね、まあ今年も後半戦ということで7月、まあ頑張っていきたいなということで、まあね、今年の前半は、ちょっとふわふわしてた感じしますけど、もう7月入ったら本気出すと言っていましたから。で、今日は何日ってもう7月の5日だからね、もう5日間経ってるんですけど、すいません。今日までは、まあ言ったら6月だよね。明日からね、週の切り替えからが、まあ7月本番ということでね。まあ正直、今週はね、何もしなかった。多分、12月だ、12月末に仕事辞めて、ね、1月今年入って、で、今日までの中で、この無職期間の中で、多分一番何もしなかった。じゃないかなと思って。まあ、何かしらいつも毎週やってるじゃない。こういうところ行きましたとかさ、ああいうことやりましたとかってあるんだけど、今回に限っては、まあ、一応出かけたは出かけたのはあるけど、基本的にはそれ以外はずっと家にいたの。まあ、いろいろとわけはあるんですけども。まあ、そんな話もね、今日はお話ししながら、で、来週からもうすごくね、まあ、頑張っていこうかななんて思ってるから、ちょっと今日は、箸休めなね、感じで聞いていただければと思うんだけどさ。とは言いつつもね、結局いっぱい喋っちゃうかなと思うんですけども。じゃあまあそんな感じでね、じゃあ7月一発目の本気の本気のラジオをね、やっていきたいと思いますんでね、お聞きいただければと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。まあそんなわけでね、今日も頑張っていきたいんだけど、なんか喋りながら鼻声な感じするんだよね。これはラジオね、喋りながらあれ鼻声だなとかね、ちょっと風邪っぽいのかななんて思った時、ラジオ終わった瞬間にね、すごい来るんだよね。で次の日寝込んじゃう。このパターン何回かあるから、もしかしたらっていうのはね、ありますけど、ね、せっかく本気出すってね、言ったそばから、まあ体調悪くなっちゃうってもね、悲しいですけどもね。まあそんなわけで、今日もね、やっていきますんで、まあ何かあれば、お便りもね、お待ちしてますので、まあじゃんじゃん送っていただければと思います。で、お便りの方は、掲示板かメールでお待ちしております。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその6っていうところにいただきますか。あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、あとホームページ、右上のところにね、メールフォームっていうところもありますので、そちらからも送れるようになっております。で、リアルタイムであれば掲示板。で、事前にいただけるんであればね、メールでいただければと思います。じゃあそんなわけでね、まあ、今週なんであまり家出なかったかって話なんだけどさ、まあ、常々言ってました、ラジオスクールね、ラジオパーソナリティ講座的なやつっていうのが、まあ、前回で、ラストだったんだよね。で、長い、まあ、全部で8回やったのかな。で、ようやくそれが終わるということで、で、最後のね、課題ってやつがさ、俺なかなか苦手で、どうやって作ったらいいんだろうなみたいなのがあって、で、まあ一応内容の方が先週もちょっと言ったんだけど、ラジオのね、オープニングに見立てて3分間自己紹介を作るっていうね、なんかボイスサンプルっていうのかな、まあ他のなんかね、企業さんだったりとかさ、番組の人がさ聞いてくれて、ああこの子こういう子なんだみたいな、もう子でもないけどね、そう、そういう風な、まあ、サンプルなのかな、ようわからんけどもね、そういうのを作ってね、見ましょうっていうことになったので、それは最後の課題なのね。全くわかんなくてさ、それで、で、ね、もう最後だからさ、最後の1週間じゃない、 もう半年間無職できて、で最後のその締めのところの1週間ね、ここでさね、あとじゃあ1週間ちょっと無職延期すりゃいいじゃん別にさ、ここでなんで最後の追い込みでラストの締めのところでいやもう転職活動しなくちゃってさ、転職活動とラジオとね二足のわらじ急にそこでねやるのかっていう話になっちゃうからさ、でもここまでね無職できたしラジオも最終回だしということでね、じゃあ今週いっぱいはもうラジオに専念しようと思って、でもうそれでちゃんとやりきったら次の週からちゃんとね転職活動をしようかなと、まあそういうねところで考えて、今週は特にそんななんかどっか行きましたみたいな特にないよっていうことなんだけどさ、大変だった、なんか今日はちょっともうラストだからね、そのラジオスクールのお話でも今日ラストだから、まあ、それだけはちょっとお話ししたいなとは思っているんだけどね、まあ最終的にどういう話になったのかとかねいろいろあるんだけど、まあこのボイスサンプル的なやつ全くどうしていいか分かんなくて、自己紹介ってさ何じゃん、じゃあ俺の一番のアピールポイント、結局自己紹介ってね、パル内藤です、34歳ですっつってね、無職です、ハゲですみたいな、そんなんやったってしょうがないじゃん、その聞いてくれたそのクライアントさんみたいな人が、あこいつはこういう話ができるんだなとか、ね、こういうの得意なんだなとか、そういうのもなんかやりつつ人柄だったりとかさね、なんかトーク力とかさ、そういうのも全部なんか見せないといけないんでしょ、3分間でできるわけないじゃんと思ってさ、いやそんなんでいろいろ考えたの、俺のじゃあいいところアピールポイントどこかなと思って、でこのラジオねやっている中で俺のいいところをねいつも何かななんて思いながらね考えたんだけど、まあネガティブなところだよね、まあ私ネガティブ界のポジティブという風にね言っていますから、まあネガティブなところだったりとか、あとはまあ下ネタね、中学生男子が物質でするような下ネタだったら任せてくださいと、あとオナニーの話だったらまあまあそこそこいけるんじゃないかななんてね思ってはいるんですけど、ダメじゃんこれ、これがちゃんとしたね、まあ地上波のラジオのパーソナリティの、いや自分のね一押しの部分ってここですっつって、ネガティブ下ネタオナニーとかもダメだろうと思って、違うんだなと思ってね、それはだ、そうすると俺の持ち味ってないよなと思って、もうそれで5日間ぐらい考えちゃってね、1週間考える中で5日間ずっと自分のなんだろうと思ってね、長所はみたいな、だからね全然その原稿みたいなの出来上がんなくて、やべえやべえと思って、で、その次の日かな、ようやく自分はこれかなみたいなんで思いついたのが、たまたまねその日まあ家から出ないって言ってもね、ご飯は買いに行くからコンビニ行ったりするんだけどさ、ちょうど近くのコンビニね行ったので、行く最中にまあ雨ちょっと降ってるんだけど、まあ傘さしてなくて帽子だけかぶって行ったのね、だからまあまあすごいパラパラと降られる感じだったんだけど、そしたら途中でさおじいさんがさ急に俺に声かけてきてさ、これ使いなよっつって傘を出してきたの。で、なんかおじいさんは自分で差してる傘もあるし、なんか他に持ってる傘もあって、だからこれ使いなよっつって、いやもうすぐそこのコンビニ行くだけなんで大丈夫ですっつったら、いや俺持ってるからこれ使いなよっつって言われてさ、すいません、でも本当そこコンビニ行くだけなんで大丈夫ですっつってね、そうっつってね、すいませんありがとうございましたっつってね、で別れたんだけどさ、まあこんなね俺その人に声かけられやすいっていうのがあるわけよ、その日常的にね、まあ俺に声かければ別にねトラブルにはならなそうな人間だからね、だからまあ道がわからないとかさ、ね、そういう時も俺に声かけたりするしさ、そういうのもあって、でそんなんでおじいさんに声かけてもらって、俺はこの声をかけられやすいっていうのはいいところだよなと思って、前に友人にね俺のいいところって何かなみたいに言ったら、声をかけやすいところみたいな、ね、そういうオーラがあるところみたいな言われたことがあるの、まあ、声をかけてもらったところでね一刀両断したんだけどさ、そうなんすか沈黙みたいなあるけど、 でもここは人柄としていいところかなと思って、なのでまあじゃあ一つ俺のアピールポイント、その声をかけられやすいようないい人、ここじゃアピールしたいなと思ってね。そんななんかギスギスした嫌なやつと仕事するよりはね、人に声かけられやすいいいやつと仕事した方が楽しいんじゃないのっていう、そういうアピールなんだけど、あとでそれであともう一個、それだけだと弱すぎるじゃん。いやいい人はまあいっぱいいるだろうってね。なので他にじゃあ俺の持ち味っていうとと思って、でここ最近でまあそういうねなんかエピソードトークとかしろっていう話になった場合、まあ今までここ最近で面白かった話何かなみたいないくつかピックアップすると、全部に共通してるのはまあいろいろ挑戦はするけども全部うまくいかないと。まあうまくいかせようと思ってるかどうかわからないよ、ただ挑戦はするじゃん。挑戦はしてでね、うまくいけばいいなとは思って、まあ望んだはいいけども結構やってみるとまあうまくいかないとね、踏んだり蹴ったりなことが多いということで、なるほどなと思って、だそれをネガティブとかね言っちゃうと、ああこいつネガティブなのかみたいな、ネガティブなやつとなんかちょっと仕事もしたくないなみたいになるかもしれないけど、なんか言い方を変えたらどうかなと思って、踏んだり蹴ったりなエピソード満載みたいなね。そしたらなんかああなんかエピソードトークいっぱい持ってんのかなみたいな、でただのエピソードじゃなくて踏んだり蹴ったりなエピソード持ってますって言ったらさ、まあまあね、それでいい人プラス踏んだり蹴ったりエピソードがいっぱいある、これでいけばいいのかななんていうのを、ラジオスクールの前日にね思いついて、じゃあこれでまとめていこうと思って、ようやくね原稿に取り掛かれると思ってさ、でその前の日だよ、もう金曜日にねちょっとその授業があるから、木曜日起きたのが15時ぐらい、まあいつも通り無職の朝はね遅いんですけども、そっからずーっと原稿、たった3分の原稿を作るのに、俺その日多分13、4時間はパソコンの前でいてずっと原稿作ってたんだよね。どうにもならんと思って、3分が作れんと思ってね、辛いなと思って、まあ、作ると結局6分7分になっちゃうんだよ。でそれを削って削ってさ、面白いのよ俺が考えたね大爆笑自己紹介トークね、なんだけど全部喋ると7分ぐらいかかっちゃってさ、ダメなのそれじゃ。それを削るんだけど、削るとさ、だってそれ全部があって面白いのに1個でも削っちゃうと、あ、なんか微妙に変わっちゃうんだよなみたいなあるわけだからさ、いやこれ削ると面白くねえしと思って、せっかくだからね俺がちょっと面白い話もできますよ的なのも入れたいしさ、とかいろいろやっててうまくいかねえなと思って、でなんだかんだでまあその日は朝方までやって、で次の日ね、あのラジオスクールありますから、まあそれは夜あるんだけど、まあ昼間のうちはねまだ時間があったから、さらにあのいろいろと削って削って、なんとかその授業が始まる2時間3時間前ぐらいかなにようやく原稿がちゃんとしたの完成して、まあそれでも4分なっちゃったんだけど、まあいいだろうと思ってね、前に先生が3分から4分って言ってた、だからできたらねじゃあ3分ぐらい収めた方がいいかなと思ったけど、まあ4分っていう話もねちょろっとしてたから、じゃあ4分でみたいな、そんな感じで4分にしちゃったんだけどさ、でそんなんでちょっと作ってさ持ってってさ、いやどうしようどうしようなんて思って、でまあ一応ね授業が始まって一人ずつ撮ってくわけよ、その音源をさ、いやなんかみんなすごいなーとやっぱし思ってね。えだって俺はこういうポッドキャストっていうさ、まあなんでしょうね、そういうところでやってる人間ですけども、周りのみんなはなんかもっとメディアみたいなね、なんか華やかな感じするからね、なんか俺だけ雑草魂な感じになってるけどもさ、まあそんなんでさ、でみんなうまいななんて思いつつ、でも俺も緊張がすごいからさ、もう早めに終わらせたいなと思ってね、まあ3番目とか4番目ぐらいに撮らせてもらって、まあよくわかんねえ感じだったんだけども、まあ無事あのできましてね、でなんとかあかんとかで、まあそこは乗り越えられたかなっていうところだったんだけどさ、 まあ、実際これが面白かったのか面白くなかったのかっていうとちょっと微妙なんだよね。そのフルバージョンだったらそこそこ面白いかなと思ったんだけど、フルじゃねえしと思ってね。なのでせっかくだから、まあ毎週恒例その作った課題を発表するタイムやろうかね。これ4分かなで終わると思うので、じゃあこれを軽く、ね、どんな内容だったよっていうのをちょっと喋ってみようかなね。まあこれもう今週で最後だから、こんな課題を発表するみたいなね。大丈夫、著作権とかもね、俺が作ったやつだからね、問題ないからね。あとは俺の本名とかがね入ってなければ、それを読み上げなければ大丈夫みたいなね。でもいつもね思うのは、このラジオは原稿ないわけよ。それだけにさ、こうやって原稿を作るのってほんと大変だなと思って、なんか毎週毎週ね、なんか乗り切ることで精一杯みたいな。でしかも乗り切ることで精一杯で、もうすごい時間も超かかってさ、1週間丸々かかってるわけじゃない。いや辛いなと思って、なんかプロって大変なんだなとかって思ったりとかしてさ。だからまあ前ね、これちょっと課題の発表する前ね、ちょっと前振り長くなっちゃってあれなんだけども、その好きなことを仕事にするとか趣味を仕事にするって俺はいいなっていう風に言ってたと思うんだよね。だから何か辛い時があったら、まあ、好きなことだからね、まあ、頑張れるとかさ、あとは、まあ、仕事だからね、まあ、最低でも毎日8時間ぐらいは拘束されるわけだから、だったら全く好きでもないことに毎日8時間使うんじゃなくて、好きなことに8時間使った方が良くないってね、こっから何十年もその時間使うんだからって言ってたけど、実際じゃあね、自分のその趣味だったり好きなことを仕事に近づけるための行動を今回したわけじゃない？それをやってどう思ったかってところだけど、まあどうなんだろうねっていう、結局挑戦は俺はした方がいいと思う。まあ胃の中の蛙じゃないけどさ、別にね外の世界が広かろうが狭かろうが分かんないけどもさ、その周りしか分かってないから、まあ出てどういうものかっていうのは見た方がやっぱり早いかなとは思うね。でその上でどうするかっていうところだよね。ただ井戸の中にいて、で外の世界ってどうなのかなって思ってるだけだと一生それで終わっちゃうじゃない。死ぬ瞬間まで、ああ外の世界ってどういうところだったんだろう、ガクみたいなさ、なっちゃうのもまあ寂しいから、まあ趣味だったり好きなことがあって、それを何か次のステップに持っていきたいなっていうのがあるんだったら、まあ飛び込んでみるのは一つだなと思うよね。で飛び込むことで、まあ現実をね、まあ直視するというかのもあるだろうし、もしかしたらね、出たら出たで、お余裕じゃんってなるかもしれないし、それかあつれえなってねなるかもしれないし、挫折するかもしれないし、わかんないけど、ただその目指すポジションと、あと自分の今の立ち位置のとその距離感っていうのかな、そういうのはつかめるから、俺は一回挑戦することはいいと思うね。だからもしね、俺がここでね、まあ、ラジオこうやっていろいろ頑張ろうと思って外の世界出たところで、まあ周りの人はみんなすごくてってね、いろいろ足んないものがいっぱい多いなと思ってさ、やっぱり俺はポッドキャストで細々とね、リスナーのみんなと楽しくやっていく方が合ってるのかなとかさ、いろいろ思ったりとかする時もあるけど、でもそういうのも一回出てみないとね、わかんないし、あとはね、その自分に足りないものをどんどんどんどん逆にね、そこで諦めちゃって戻ってきてもいいし、足りないものが見えたんだったらそこを埋めてって、埋めていくことでもしかしたらね、外の世界でやっていけるかもしれないし、ちょ出ないと分かんないこともあるからっていうことでね、まあ心がね、やっぱりみんなガラスのハートだと思うからさ、出て心がね折れちゃった時どうすりゃいいのってあるかもしれないけど、まあまあそれはね、でももう心が折れた時はその時でっていう話で、まずは出てみるのも一つかななんてね、まあそれは一応今回思ったことではあるので、じゃあそんなね ことも言いつつ、じゃあちょっと課題の方をね発表していきたいと思いますんでね、4分間ちょっと聞いていただけたらと思います。街中で全く知らない人に声をかけられることがとてつもなく多い、そんないい人っぽいオーラ全開な男、パル内藤です。いやほんとね、声をかけられることがすごく多くて、秋葉原に行った時なんか、まあ、綺麗なお姉さんに声かけられてね、ちょっと話聞いてみると、ラッセンの絵買いませんかなんてね、可愛いイルカちゃんの絵買いませんかみたいにね勧められたりとかしてね、まあこれ完全にセールスなんですけども、まあ道をね聞かれることなんてのは日常茶飯事でさ、まあ最近だともう海外の人にまで道聞かれたりして、ただね、まあとっさのことだったりするから、まあこっちもソーリーノーイングリッシュみたいなね、そんな答え方しちゃって、いや本当にお前学生の頃勉強してたのかよっていうね、そんな悲しい道案内があったりとか、あとこの前なんかはあのビジネスマンにね、あの税務署ってどこですかねみたいに聞かれて、いや俺もう T シャツにもうハーフパンツの男だからね、そんなやつに聞いてもわからんぞっていうね、そんなのもありましたけど、まあ税務署に関してはね、私なぜか知っていましたから、そこはスマートにねお答えしておきましたけども、まあそのくらい人に声をかけられることがねとても多くて、まあそんなねいい人っぽいオーラ出しまくっちゃってるのかななんてね思っております。そんなねいい人っぽいオーラ全開な私パル内藤をね、じゃあここで印象付けるためにもぜひちょっとここで一曲聴いていただきたいと思います。タイトルにいい人と入っているこの曲、ウルフルズで可愛い人。あ、ここでちょっと曲が流れる予定です。10秒ぐらいでね、で流れて終わりました。いや冒頭でもねちょっとお話ししましたけども、私いい人っぽいオーラはねすごいんで、まあ、いい人っぽい選手権があったら、まあ県大会6位ぐらい狙えるんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、それ以上にね好成績が残せそうな大会があって、踏んだり蹴ったり選手権ね、これだったらさらに上の関東大会3位ぐらいね入るのも夢じゃないかななんてね思っておりますんで、今日はそんな私を紹介するのにぴったりなね、踏んだり蹴ったりなお話お届けしたいと思います。まあ、この前なんですけどね、まあ、オタクな話ができる婚活パーティーなんてのに行ってきましてね、まあ、パーティーの流れとしては最初自己紹介があって、その後にフリータイムで、フリータイムは席でね待っている女性のところに男性が行くっていう寸法なんですけども、まあ、無事ね、まあ、自己紹介も終わって、で次のフリータイムがスタートした瞬間、もう男性が一気に女性に向かってって、いやもうね物の見事に出遅れちゃって、席に座ろうかなと思うと座られて、またね座ろうかなと思うと座られて、もうその繰り返し、まあ、気がつくと一つの席もね空いていないっていうね、この悲しい現実なんですけど、まあ、このねパーティー自体は女性の人数が少なくて、一人の女性のところに男性が二人とかの席もあってさ、まあまだいけるかななんてね思ったりもしたんだけど、まあタイミング逃しちゃうともう動けなくてね、まあただ人間諦めたらね、まあ心臓強くなるみたいでね、みんなが楽しそうに談笑してる中ね、一人残された私だけみんなに背を向けてスマホを取り出しツイッターを立ち上げ、婚活パーティーでみんなに背を向けパズドラなうなんてねつぶやいちゃったりして、もうその後はひたすらパズドラをするっていうね、まあ、そんな悲しいね出来事がございましたね。まあ、もっとね積極的に行けよっていう声も聞こえますけど、まあ、そうは言うけど最近ねこういう消極的な人ね多いと思うんですよね。まあ、そんなリアルな今時の男性の目線でね話をするパーソナリティいかがでしょうか。まあ、そんな感じでね、まあ、婚活以外にも面白そうなことがあればどんどんチャレンジしてるんですけど、まあ、チャレンジすることすべてが、まあ、踏んだり蹴ったりってわけでもなくて、まあ、去年なんかはね富士山の頂上まで登ったり、あとは東京マラソン完走したり、あとはもう国家資格の宅建、これに合格したりと、まあ、意外と締めるところはね締める、そんな男ですよ。 今日はね、そんないい人っぽいオーラ全開な、踏んだり蹴ったりなエピソード満載な男、パルナイトーがお届けいたしました。それではまた、どこかで。っていうやつなんだけど。まあ、構成としては、どうなんだ？個人的にはでももうこうするしかなかったんだよなと思って。持ち味が2つでしょ？その、いい人っぽいのと、あとは、その踏んだり蹴ったりのエピソード。そしたら、ね、声かけられた、そのエピソードいくつか出すでしょ？そんで、まあ、曲紹介なんて入れてさ、で、その後に、ね、じゃあ踏んだり蹴ったりなエピソード、ちょっと入れるじゃない。そしたらもう、やっぱり、パッとキャッチーなやつは、とんかつパーティーのね、みんなに後ろ向いてパズル始めちゃう、あの悲しい事件が一番キャッチーだからさ、まあ、踏んだり蹴ったりな感じ少し出せて。で、その後に、ただ、いい人、踏んだり蹴ったりだけだと、あ、こいつは、なんか、適当に生きてきただけなのかなになっちゃうから。そうするとちょっと怖いからっていうことで、いや、ちゃんと締めるところは締める男なんですよっていうことで、富士山、東京マラソン、あと、宅建、こうぶち込んでっていうね。どうなんですか？これ、でも、なんか違うんだよなと思って。個人的にはいいのよ。このパルナイトで、ね、このポッドキャストやってるパルナイトですよ、童貞ネットのパルナイトですよだったら、俺はこれですごくいいと思う。そんなにネガティブしてなくて、で、楽しく、だけど、これがさ、なんか、もっとちゃんと地上波のラジオのアピールとしてのさ、ボイスサンプルってなると、またちょっと違うのかな、みたいな。もう少し真面目な一面出した方が良かったのかな、みたいな。思ったりするけどね。まあ、現時点でこれがマックスだからな、と思ってね。いや、そんなんで、もうこれが1週間かかった原稿よ。たった4分。だから辛いよなって。プロになって原稿必要になったら、ねえ、30分1時間とかの番組で、そんな箇条書きだけじゃダメなんでしょ？こうやって原稿作んないといけないんでしょって。いや、もう必死だよなと思って。当分は、もし頑張るんだったら。まあ、そんなね、ところで、まあ、頑張ってきましたよっていうところでね。まあ、そんな披露した、まあ、音源はその後、まあ、ちょっとどうなるかちょっとわかりませんけどもね。後でもらえるとかもらえないとかって話もあったんで、まあ、それをどうするのかってところもあるんだけどさ。で、まあ、一応無事ね、終わって。で、その後、まあ、最終日だからね。この後、ね、飲み行く人、みたいになってさ。じゃあ、私、今日最後だから、ちょっと今日もいいっすかって。先週もね、飲み行って、事務所の社長にね、酒をぶっかけるっていうね、そんな、ね、最悪なことやっちゃいましたけどもね。一応、それはね、ちゃんとね、今回謝っといたからね、謝ったっていうか、ね、内藤くん、先週、ね、あなたどうしたのみたいな、言われて、その社長にね、その後ちょっと、楽しくやってました、つってね。で、あとすいません、先日はいろいろと、ご迷惑おかけしてしまいまして、ですね、いいよ、気にしなくて、つってね。懐深えなと思ってね。で、そんなんで。で、まあ、今回はね、飲みに行って、ぶちまかないようにね、気をつけながら飲もうと思って、で、行ってさ。でも、いつもだったらね、俺も行かないっていう選択肢も結構あると思うんだよね。あんまりね、人と飲み会にとかっていうのも、まあ、好きだけどね、飲むのは。だけど、なんか、自分から、ぐいぐい行って飲み行きましょうよ、みたいなあんまりしないタイプだからさ。だけど今回ちょっと来る人数少なかったんだけど、俺もいいっすかってね、行って。っていうのも、まあ、その日最後だからっていうのもあったけど、やっぱり、前にね、俺言ったけどさ、昔読んだ本田健さんの本でね、読んだっていう話で、もし一流になりたいんだったら、一流の人のそばにいなさい、という話があった。で、まあ、俺もさ、なかなか周りね、人少ないからね。友人は多いけども、そういうなんか、俺の目指す世界での一流の人とかっていうのは、なかなか出会えないからさ。そうすると、やっぱりそこで飲み行くメンツっていうのは、まあね、その事務所の社長だったりとか、あとはその一緒のね、生徒だったりするけど、生徒の人も多分、あと何年か経ったら、すごい多分ラジオ業界とかですごい、ね、有名になっていくような人なんだろうなっていうような、才能に溢れた人、努力もちゃんとしてる人たちがいっぱいいるからさ。 まあ一回でも多くね飲む機会があればななんて思ってね、ちゃんと私もね無駄に年取ってないからね、そういうところはちゃんとね考えて、で参加させてもらってさ、でもう一次会よ、もう一次会で飲んで飲んで、でもういつもなんか最近毎週飲んでますけどね、肝臓悪いからねそんな飲めないんだけどさ、いやね、ここは飲もうと思ってね飲んで、で一次会でもこの時点で、まあ、結構飲んだんだけど、で途中ちょっと社長とねトイレ行くのが一緒になってさ、でトイレでね、あじゃあ失礼しますってね、そんなんでちょっとしょんべんしてたんだけどさ、そしたらこれわかんないよ、酔っ払った席での話だからこれどうなるか全然わかんないんだけど、内藤くんさって、じゃあうちと契約しないよみたいな言われて、はぁと思ってね、だからその事務所とね、いいよって、契約していいよってって言われてさ、あ、いいんすか、俺よくわかんない感じこんなんですけどって言ったら、いいよって。で理由としてはさ、前回も飲みに来てくれて今回も飲みに来てくれたでしょって、2回飲みに来てくれたからみたいな、そんな、え、そんな理由なのみたいなね。まあこれわかんないよね、酔っ払ってるからね、もうね、みんな。だから、それはノリの話で、実際はどうなるか全然わかんないんだけど、特にその後連絡も来てないしね。だから、どうかわかんないけども、まあ、そんな話も、出たからさ。ということはよ、もし、ラジオを聞いてるみんな、まあ、お酒は飲めるけど、まあ、あえて進んで飲みに行ったりはしないかな、みたいな人いるかもしれないけど、飲みニケーションっていうのは、まあ、一つの形だよね。これがね、ノミニケーションすらなかったら、その冗談でもそういう話って出ないじゃない。だからまあノミニケーションはいいんじゃないのって、俺はまあ推奨してるからこそね言ってるんだけどさ。でまあ自分が辛くならない程度にね、お付き合い程度でもいいんだけどさ、行くことでちょっと古い考えかもしれないけども、やっぱりそこで仲良くなるというかね、そういうのもあるから、もしかしたらその俺がお酒ぶっかけちゃった、いやそれはダメだな、それで良くなったかななんて今思おうかと思ったけど、そんなことはないからね、あれは本当に申し訳ありませんだからね。なんだけど、そういうちょっと例えばね、こういうなんかなんだろうね、ちょっとしたチャンスとかっていうのも、もしかしたら飲みに行く飲みに行かないで変わるかもしれないよね。だって俺がその日ね、最終回だからっつって飲みに行かな行ったからいいけど、行かなかったらそういう冗談でも話出ないんだから多分。なので、まあ、ノミニケーションっていうのも一つ、まあなんていうのかな、やってった方がいいっちゃいいのかななんてね思ったりはするんだけど、でもまあ他の理由としてね、その事務所を契約するしないとかの話の中で、他の理由としては、まあ俺みたいなタイプのそのパーソナリティ候補みたいなのはあんまりいないらしいんだよね。まあ、聞いてればだってみんな FM っぽくてしっかり喋れるわけだからさ。ただ俺みたいなわけわかんない感じのねやつはその事務所にはあんまりいないみたいだから、そういうちょっとね、ダークホース的なポジションね、やべえ、ま、なんか真っ当なね手段じゃ勝てねえみたいな、そういう時に俺をねなんか追撃させるみたいな、まあ、よくわかりませんけどもね。まあそんなんで、まあ全然どうなるかわからないけども、まあ少し前向きと言ったらあれだけどね。でただそういう事務所云々の関係なく、またそのラジオを、まあなんかちょっと関係しているその会社さんがやっているラジオのなんかネットラジオ局みたいなのあるんだけど、まあそこにねちょっとお世話になって、まあ半年1年ぐらいやってみて、そこでどうするかとかね、そういうのになってくるかもしれないけども、まあまあ一応次につながるような、ね、感じで、まあだらだらとこうやってポッドキャストやっていくのももちろんいいんだけど、で俺はこのスタイルすごく合ってるなと思うからこそ6年半続いてるけども、まあ、せっかくねラジオこうやってやってるんであれば、同時進行でもねなんか少し発展していく可能性のあることっていうのをやりながらね、こうやってポッドキャストも楽しくやっていければ、まあ面白いしネタにもなるしね、こうやって話せるしね、まあ話していいか分かりませんけどもね、まあそんなんで、まあ今後ちょっとどうなっていくかは全く分からないけども、まあ一応現状維持しながらね、前に進んで いけるのかいけないのかみたいなね。まあ、そんな感じで。で、まあ、1次会それで、まあ、終わってさ。で、2次会に関しては、メンツが、またちょっと減って、社長と、あとその関連会社のね、社長さんと、俺と、あとはなんかその、事務所の社長さんの、もう懐刀みたいな人、とか4人で飲み行って、なんで俺5人だろうとか思って。でもよくわかんねえけど、俺がもう無職ってのはバレてるから。だからもう、内藤くんまた来れる、この後来れるんでしょって、あ、行きやすって言って、でも、いろんなね、あの、お酒も飲ませてもらって、で、まあ、二次会もそこで終わって、で、三次会。ね、三次会は、なぜか、その、関係会社の社長さんと、俺とのマンツーで飲みなんだよね。なんだこれはと思ってね。よくわかんねえけど、じゃあ行こう行こうと思って、どうせ終電もないしと思って、朝までだなと思ってね。で、そんでさ、まあ、酔っ払ってればね、俺もいつも、あの、コミュ障界のね、リア充と呼ばれて長いですから、コミュ障ですよ。ただ、お酒が入れば、まあその辺の人よりは逆にコミュニケーション能力が高くなるっていうね、そういうタイプの人間ですから、まあ一応結構飲んでたからね、まあよくわかんねえけど、じゃあね、行こうと思ってね、で3時間行って、なんか赤坂あたりで飲んでたんだけど、そっから新橋にね、行ったりとかして、なんで新橋なんだろうななんて思ってさ、行って、で飲んでてさ、なんかすごく楽しいお店で、あの、そんな気取ったところじゃないんだけど、なんか、あの、俺たちの世代が一番好きだった頃の音楽とかがガンガン流れてて、で、そこで酒飲んでみたいな。で、なんか、そこにいる人たちと少しお話ししたりとかね、やっぱ酒飲むとすごいなと思ってね、あの、コミュニケーション取ってさ。で、なんか、あの、たまたま、隣の席っていうか、カウンターとかにいたんだけど、隣のカウンターで座ってた、男の人がさ、まあ、歳はちょっと俺より少しだけ年上なんだけど、その、伊集院さんのラジオとかさ、そういう、あともっと昔の、俺が最初の頃聞いてた岸谷五郎さんのラジオとかも聞いてたことがあったっていう人でさ、仲良くなってね、名刺交換しちゃって、ね、どんだけコミュニケーション能力がね、もう格段と上がるんだって話なんだけど、で、そんなね、あの人と知り合ったりとかして、で、なんだかんだでもう朝方4時ぐらいかな、4時とか4時半とかなって、でその一緒に行ったね、その社長の、あの社長さんは、まあ、帰りますとね、タクシー乗って帰っちゃったんだけどさ、俺どうしようかなと思って、でまたそのお店に戻ってね、で少し飲んでたんだけどさ、でじゃあそろそろ帰ろうかな、始発もね出始めてるしと思ったら、そこでさ、なんかお店のね、そのお客さんで女の子とかも結構いるのよ。そしたら、まあ、かなり酔っ払っちゃった女の子がいてさ、で、この子、フラフラなの。で、みんな、なんかその常連さんたちで大丈夫みたい、大丈夫みたいやってんだけど、大変そうだなと思って。で、タクシー止めて、なんか乗せて帰らせようとしてたらしいんだけど、で、なんか、ただ、フラフラでどうにもこうにもいかない感じだったから、で、その女の子、どこに行くのかなって話聞いたら、お茶の水に行くっていうの。あ、お茶の水行くんすかって。俺、池袋なんすけど、って。なんか送ってった方がいいっすかみたいな言って、で、じゃあ頼めるって言われて、俺今日初めてここ来て、ってかここ来てまだ 2,3 時間なんだけど、いいのが大丈夫かなと思ってね。で女の子預けられて、タクシー乗ってお茶の水まで行ったの。したらさ、お茶の水ついたはいいんだけど、なんかお茶の水はその子の職場だったらしいんだよね。で全然あの家は全く逆方向だったらしくて、何これと思って、どうしたらいいんだよと思って、でしかもお茶の水までのタクシー代俺払ったと思うんだよね、1000円2000円ぐらい、なんで俺払ってんだと、よくわかんねえなと思って、でじゃあどうしようかなと思って、じゃあその子のね、ちょっと携帯とかでさ、その彼氏とかちょっと電話してたよっつってね、で彼氏に電話してもらって、で今そのお茶の水にいるんだけど、どうしますって、どうしたらいいですかって、全然家逆方向っぽいんだけど、私どうしたらいいですかって聞いた。じゃあこれから向かいますんで、ちょっとそのまま待っててもらってもいいですかって言われて、まあ、彼氏としたら心配じゃない、そんな朝方に酔っ払った女の子がね、電話 してきたと思った、彼女が電話してきたと思ったら、途中で男と変わって、ねえ、いやなんか、ねえ、どうしたらいいですかみたいに言われて、ねえ、大変だなと思いつつもさ、じゃあ向かいますからって言うからさ、あ、わかりました、つって。じゃあ、どの辺にいますんで、って。で、もう俺もね、この前頭葉の発達具合が多分世界3位ぐらいの発達してるから、もうちょっとした、ね、その下心とかじゃ動きませんから、だからもう彼氏の方にも、安心してもらって大丈夫なんで、怪我しないようにゆっくり来てくださいってね。で、待ってて。で、まあそこで女の子とはね、いろいろお話はしてさ、まあ、5個ぐらい下の子だったのかな。普通に、いい子だったんだけど。で、途中で、よくわかんねえなと思って、なんかもう、両方ともお酒飲んで酔っ払いまくってっからさ、なんなんだろうとか思いつつも、ね、なんか途中でパン屋行ってパン買って食ってさ、なんでパン食ってんだここでと思って。で、そんなんとか。で、あとね、これ個人情報になるからあんまり言えないけども、その女の子の携帯ね、その彼氏に電話しないよつってね、見たとき、連絡先ってあるじゃん。その、登録してあるじゃない?何人登録されてるとかさ。すげえ少なかったんだよ、人数。彼氏含めて、6人、7人ぐらいしか電話帳入ってなくて。いや、大丈夫かよ、と思って。どんだけ友達少ねえんだって。ちょっと心配になっちゃう、おじさんみたいなところがあって。もっと周りと仲良くしなさいとか思ったんだけどさ。で、そんなんで、朝方。まあ朝方でもう十分朝方だけどもさ、そっから30分ぐらいしてからかな、その、彼氏が来て。ね。で、じゃあ、よろしく、つってね。で、俺は帰ったんだけどさ。まあ一応ね、帰り道ね、歩きながら、ちょっと残ったパンはもらってね。さっき俺タクシーで払ったからですよね。このパンはもらってくぜっすね。パンはもらって帰ったんだけどさ。で、パン食おうかなと思ったら、もう女の子の食いかけのパンが入ってくからね。なんだこれと思って、もうそれも関係なく食ってくからね、もうね。もうしょうがない。酔っ払いだからね、と思ってね。で、食ってさ。で、家着いて。で、結局は、そこね、その後は、酔っ払った女の子と、セックスをする AV っていうのをね、動画で検索してね。で、それでオナニーして寝ましたけども。ね、でも、まあ、これはね、全然何にもなかったからこそ言える話だけど、そのね、じゃあ、彼氏に連絡しないで、ね、したら、多分、セックスができたの、できなかったのっていうと、できないことはなかったよねって、思う、酔っ払いのおっさんは、その日はいたよね、頭の中に。改めて、今になって考えると、もうそんな良かった、そんな変な風に手出したりしなくてって思うし、あと、やっぱ勘違いだよねって思うよね。今冷静になると。なんかちょっと気持ちもね、酔っ払ってるからってあって、そのセックスとかできたんじゃねえかなーみたいなさ、そんな風に思っちゃうけど、多分それないんだけど。でも、このパターンって、やっぱし多いのかなって思う。まあ、もちろんこれは彼氏がいなかったらとかって話になるけどね。だけど、例えば、その、終電が終わってその後普通に朝まで飲むパターンの時になんかねずっと飲んでてでその周りのお客さんとかとも近い感じで飲めるところがあったとしたら朝方まで飲んでて酔っ払っちゃっててあじゃあなんか家近いんだったら送ってこうかみたいなので送ってく中でもしそこでね何にも仲良くならなかったら送って終わりでいいと思うけど途中仲良くなったりとかしたらさなんか、ないことはない話なのかなと思って。だから、ね、結構皆さんそういうので出会いとかあるのかななんて言うのはちょっとリアルな感じで、ね、ちょっと肌で感じた感じはしましたけどもね。ただ、ね、俺この、面白いんだよね。そのね、なんて、あえてエロいことをしないっていう。だもしかしたらエロいことできるかもしれない。けど、ね、できるかもしれないけどそこでしないっていうことがなんか面白いんだよね。普通だったらセックスしたいとかね、そういうのでセックスした方がいいかななんていうのもあるかもしれないけど、そのセックスできる状態であえてセックスをしないっていう選択をする俺、いや面白いよなこっちの方がって思っちゃうところはあるんだよね。全然負け惜しみじゃなくてね、負け惜しみじゃなくて普通にそういう心理が働くからこそそこからなんか遠ざかっていっちゃうのかなってあるんだけど、でもやっぱし女の子の方もさね、全然だって そのタクシー乗るまで一回も喋ってないからね。で、タクシー乗って、タクシー乗りながら喋ったりとかして、で、着いて、彼氏待ってる間喋ったりとかしてって話なんだけど、まあ、お互い、いや、誰なんですかっていうね、話だったからね。いや、あの、女の子から、いや、結局あなたって誰なのみたいな。いや、俺も、いや、さ、今日初めて行った店で、なんか家近いからってタクシー乗せてきたけど、それだけなんだけどっていうね。で、ね、家送るつもりで来たんだけど、全然場所違うんでしょつって。どうしようか、彼氏呼ぼうかってね。さ、なんでそんなにいい人なのみたいに言われて。もう知らんわと思って。それが面白いと思っちゃってるからなと思って。こういう人もいるんだよ、みたいな。なんか、やっぱりさ、世の中ね、悪いやつも多いしさ、まあいいやつも多いけどもさ、そういう中で、酔っ払っちゃった女の子と二人でね、そういうところ行ったら、なんか、まあ、表現は良くないかもしれないけどさ、そういうことにね、至っちゃうっていうこともあるかもしれないじゃん。しかも、ちょっと推しに弱い女の子だったりとかすると、推しの強い男がいたらね、そうなっちゃうかもしれないけども、いや、ここで、そんな人ばっかりじゃないんだよっていうのを見せつけたいっていうのは多分あるんかもしれないね。いるんだよって。ね、なんでそんなにいい人なのって言われて。いるんだよ、こんないい人っていうのは世の中にってね。世の中捨てたもんじゃねえぞ。アデューみたいな。そういうのが、すげえ楽しいと思っちゃうんだよね、多分ね。だからそんなんで、ね、もう全くよくわかんない。まあ、そんなこと言いながら家帰ってからね、酔っ払った女の子とセックスする AV 見てるからね。もうその時点ゴミなんですけどもね。まあ、そんなね、ところの、まあ、だから、なんつうのかな。ラジオスクールも無事終わって、で、さらに、まあ、女の子とね、朝方マンツーでね、まあ、よくわかんない感じになっていたってね。そんなお話、今週ありましたから。もう、ね、やっぱりこうやって、ラジオみたいな、メディアで頑張ろうとするとね、やっぱり業界人になっちゃうから。業界人になると、もう、毎日、セックス、セックス、ドラッグ、ドラッグでしょ。ね、もうこれ、俺のね、完全になんか、クラブのイメージと一緒なんだけどもね。いや、そういうんだから、もう、ね、もう、しょっぱなからですよ。ね、もう朝方、女の子と二人みたいな。全く、初めて会ったばっかりの女の子みたいな。ありましたけどね。まあ、結局、何もしなかったっていうね。まあ、そんな、ね、お話で。まあ、これからもね、そんな感じで、まあ、ラジオも継続して、ポッドキャストはね、ちゃんと続けていきますけども、まあ、それと並行しながら、まあ、地上波で、どういう風になんか、頑張っていけるのか、わかりませんけど、手探りで、やっていけるんだったらやっていきつつ、あとはね、まあ、その深夜、ね、終電が終わった飲み屋、ね、行って朝までね、飲むっていうのを、今月はもう一回ぐらいね、やりたいなと思っておりますんでね。やりすぎるとね、俺次の日本当に起きれないから、今週も金曜日あったけど、土曜日と、あと半分、今日も半分ぐらい、日曜日もね、潰しちゃってますからね、そのぐらい肝臓が良くないんだって話ではあるんだけども、もう一回ね、そんなことはしてみたいなと思っておりますよ、というところかな。じゃあ、ちょっとお便りをね、いただいてますから、お便りを読んでいきたいと思います。ラジオネーム、草壁さん。春さん、こんばんは。酔っ払いの女性には手を出そうとしなかったんですね。もうお気づきですよね。さあ次は酔っ払いの男性を解放してみましょう。期待してますっていうね、答えていただきました。ありがとうございます。いやー、もうお気づきじゃないからね、いいんだよ、そういうその男性にね、お話を持っていくっていうね、そのパターンはもう今週まででいいですよね。もう7月入りましたから、後半はもう普通にスタンダードな女性を狙っていきますからね。もう今年結婚しないといけないんだって、本当に。まだ言ってんのかって、諦めてないのかって話なんだけど。まあ結婚したいというところは変わりませんから。なかなか日本はね、同性で結婚するのは難しいじゃないですか。ね。なので、まあ、普通に女性とね、よろしくしたいものもありますから、次は酔っ払いの、じゃあ、ね、女性か、ね、男性か。男性って、はいいんだよね。そのやっぱり話してて楽しいからね。だからそんなさ、終電も終わって朝まで飲むにあたってよ、隣とかにさ男性が飲んでたりしたら一人でね、話だって絶対盛り上がっちゃうもんね。しょうがないね。でもそれはしょうがない、それは会話だからね。それは言葉、心だから、じゃなくて体の方はね、ぜひ女性の方でという感じでね、頑張っていきたいなと思っております。あとはラジオネーム486番さん、こんばんは。 以前書き込んだものです。パルさんと同い年で失業保険もらっている期間もほぼ一緒で、4月から職業訓練に通っていました。今月で訓練も終わりますが、仕事が決まりました、役所の非常勤で働くことになりました。ひとまず安心です。パルさんも頑張ってくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。すごい。じゃあ公務員なんの？ちょっとわかりません。まあ雇用形態によってちょっとどういう表現なのかわからないけども、でもそうやって役所の仕事をつけて、でそれで、まあ、非常勤だからもしかしたら正規雇用じゃないのかもしれないけど、非正規かもしれないけども、でも働いていくとさ、そこからね、まあ、今非常勤ってだけど普通の常勤の勤務になったりとかさ、非正規だったらね普通の正規の雇用になったりとかあるかもしれないからね、逆に逆転みたいなね、一発逆転あるかもしれないね。よかった本当に。あのね、俺も今仕事がねない状況で、どんどんどんどん日々貯金がね減っていくわけじゃない、少し不安なところはやっぱしさすがにあるよね、この俺でも。だからやっぱりお金がね毎月、まあ職場に行って働いてればさ、最低限入ってきて暮らせてはいけるわけじゃない、ありがたい話だよねっていう、その不安が一個なくなるよねっていうねこともあるから、本当めでたいっていうことでね、俺も明日からねちゃんと就職活動をねちゃんとしますから、さすがにね7月入ったし、ラジオスクールも終わったし、ということで、だってラジオスクールじゃ終わって、じゃあ例えばよ、本当の話でその事務所にねなんか所属するようになったとしてもだよ、所属したってすぐに仕事があるわけでもないしさね、もしかしたらただ所属しただけでなんか何にも ならずに終わってしまって終了ですみたいな、そんなあると思うんだよね。だから仕事をしながらそういう活動をねしていくっていうことだと思うので、まあ仕事はもう絶対よ。なので、来週からはねちょっと頑張って転職活動したいと思ってますんでね。まあでももうお金なくなっちゃうからね、 そんななんかでもダメだね、やっぱり正社員で考えよう。やっぱりまたねバイトとか派遣とかって始めちゃうと、また時間かかっちゃうからね、せっかく入ってでねすぐ辞めちゃうっていうのも申し訳ないしっていうところなので、まあ、どうにもなこうにもいかなくなったらね、何でもバイトでも何でもってなるけども、それまではちょっともう正社員でちょっと応募ねしてみようかなと思っております。お互いちょっとね、頑張っていきましょうっていうところだね。あとはラジオネーム、ラジオネームが、そうだな、じゃあちょっと結構前にいただいていたのもあるからちょっと読んでいこうかな。ラジオネーム、ナフナフさん。パルさん、はじめまして。いつも放送楽しみにしています。すでに性別を超えた年代に突入していますが、いつまでも精神年齢は腐れ中二のままです。パルさんの放送は、殺人的な通勤電車と、会社の休み、昼休みの憩いです。学生時代から今に至るまで同性のほとんどいない歪な環境で過ごし、パルさんのようなメンタリティの友達、もちろん男性と同僚、もちろん男性に囲まれ、ある意味男性を男性として意識せずに過ごしてきました。幸いこんなやつでももらってやっていいと言ってくれるマニアに偶然出会えたので、表面的には普通の人っぽくできていますが、実態はヘタレで働くニート、出歩く引きこもり。パルさんの放送はそんな自分にぴったりです。これからも放送楽しみにしています。ありがたくないリスナーかもしれませんが、こんなやつも楽しみに聞いてるってことを知ってほしくてお便りしましたっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。こちらこのねラジオネームナフナフさん、あの女性の方だよね、あのちょっと後ろにね非処女って書いてあるからね、だから女性の方で、今はねあのもらってくれた、ね、その男性がいてってね、表面上は普通の人っぽく生きてるけども実はそうではないんですっていうね、まあそんな人も聞いてくれているということでね、ありがたいね。まあだいたいこのラジオ聞いてる人、精神年齢は永遠の中二だからね、もう中二というかもう小6の可能性があるからね、小5小6、まあ、俺も小6の頃にね、縁石の上歩きながら、俺は一生子供の頃の心を忘れねえって誓ったの覚えてるからね。なんか嫌だったんだよね。 なんか大人になるのが嫌だっていうか、この気持ちがなくなってしまうのが嫌だなと思って、多分小6の頃に縁石、ね、縁石の上みんな歩いてたでしょ。で、縁石と縁石、あそこのね、なくなっちゃったところを飛び越えてみるやったと思うけども、あそこね、登りながら、俺はね、大人になっても縁石の上歩くんだって思いながらね、そんなあの通学路を歩いてた思いでありますけども、まあ、そんなやつばっかりが聞いているこのラジオね、だからこそね、こうやって支えられてね、長くやってきてるところもあるんでね、もうぜひぜひこれからもあのあまり変わらない感じでね、やっていきますんでね、まあみんなね、そんななんかありますね、その社会的にさ、表面上は普通にしてるけど実は違うんですとね。で、そういうのをね、発散する場所としてね、このラジオ聞いていただけるとね、嬉しいかなと思いますんでね、これからもぜひぜひあの長く聞いていただけたらと思います。あとはラジオネーム、なんぞこれさん、パルさんこんばんは。最近暑くなりましたが、そのおかげで女の子の服が薄着になってきて、目の保養になりまくりの嬉しい日々です。そのため女の子を目で追ってしまう毎日なのですが、僕は女の子の横乳にものすごくテンションが上がります。正面よりも横から見る方が膨らみが見やすく、エロさも感じます。服の下から見る横乳は公共の場で見れる合法なエロだと思っています。パルさんは道を歩いている時に見てしまう女性のパーツはありますか、っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、最近はちょっとね、あったかくなってきて薄着になってきたからね、まあ私たち男性はね、嬉しいところではあるけども、女性はその目線意外と気づいてるらしいからね、だからあんまりね、あの凝視しない方がいいかななんて思ったりはするんだけどね、これを、まあ、凝視する日もあるよ、もちろんね、あのおいいななんてね、横乳いいなみたいな見ちゃう時もあるけど、逆にね、さっきの俺のあえてセックスをしないみたいなと一緒で、あえて見ないぞって、あれってなるじゃん。電車乗ってて正面にね、男性座ってて、あ、今日ちょっと私スカート短かったかしら、前の人男性の人だって見られちゃうと思ってんだけど、あれ全然視線を感じないっていうね。そしたら見たらさ、もう寡黙にね、あのもう見ないようにして、ね、パズドラを必死にやってる男がいるみたいな、あ、こういう人もいるんだってね、もうパズドラの中のね、可愛い子の方が好きなんだってね、バルキリーちゃんの方がいいんだみたいな、ね、そんなのにはならないけども、でもそういうのも一つ楽しいかななんて思っちゃうんだよな最近。なんかね、こういうなんか欲望にまみれた人だけじゃないんですよっていうのをなんか知らせたいっていうかね、そのパターンもあるから、なんかちょっと希望を持っていきなさいよっていうのをなんか出したくなっちゃうんだよなみたいな、このクソ偽善者がって思うんだけどね。まあ、とは言いつつも、ね、それはなんかそういう気分の時ね。だけど基本的には見たいからね。そうすると横乳いいね。やっぱだから谷間だ、おっぱい周りだよね、基本的には見ちゃうのはね。もちろん足がね、ちょうどいい太さだったりとか、そっからのお尻とかいいよ。だけどそれはなんかいろいろ条件が重なっていろいろあるけど、基本的にはやっぱしおっぱい周りかなーなんて思うね。で、なかなか谷間とかっていうのはね、見るチャンスって少なかったりするんでね、横乳いいんじゃないですか。とてもなんつうのかな、横乳っていうか、その脇の下からのその下の方行ったちょうど胸の横あたり、横乳じゃないんだけど側面ね、脇の下からちょっと下行った胸の横の側面、あの辺の服の感じ、いやちょっとわけわかんないな、俺はここの感じがなんかあるよね。ここでそのみんな女の子って服って1枚とかじゃないじゃない、ブラジャーしててその上に何か着てさらにもう1枚ぐらい着てるじゃない、だからそこの胸の横の側面のところって布が2枚あるんだよね、そこにね。で、そこがずれてたりとかしてて、その辺がいい、これ全く分かんないな、男、女の子は全くさらに分かんないと思うけど、男の中でも 2% ぐらいいるか、分かるやつがいないかな。 その辺だ、ちょっと横乳で検索とかしてもらうと多分画像出てくると思うんだよね。で、横乳の乳じゃ、乳じゃないんだよ、もう乳じゃなくて、その肉の側面のところね、その骨の上のところのその服の感じ、服が2枚ね、なんかレイヤードになってる感じ、あれがいいだよね。ちょっと病気ですかね。あ、だからそのノースリーブの服着てるとかね、そういう時です、ね、どんな話なんだっていうね、まあ、こんなやつだからな、こんなやつがあえて俺はセックスしてないんですみたいな、キリみたいな言ってもね、何の説得力もないんだけどっていう、ね、ところはありますけどもっていうね。じゃあ、あともう一個ぐらいね、ちょっとお便り読もうかな。お便りの方が、他にあるかな。結構、あ、じゃあいただいてますね。ラジオネーム、さくらさん。ミラクルが起きまくってますね。このまま彼女と就職も勝ち取りましょうっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだね。ミラクル、怒ってるのかな？ね。まあ、ミラクルの手前まで怒ってるね。何にも結局形になってないからね、まだこれをミラクルって呼べるかどうか分かりませんけども、そのね、兆し的なやつは来てるのか来てないのかみたいなところあるので、こっからね、その彼女と就職もせめて兆しはね欲しいね。でもそのためには、まあ就職もエントリーいっぱいしないといけないし、女の子と出会えるようにね、さっき言ったようなその終電終わってから朝まで飲むようなところに行くとか、そういうのもちょっとねしないといけないななんてね思ってますから、そこで、ね、何があるか分かりませんけど、もしかしたら来週ね放送始まった瞬間に、あ、すいませんちょっとセックスしちゃいましたみたいなあるかもしんない。この必勝法をね編み出しちゃったから、ね、編み出しちゃったもクソも、お前それ二十歳過ぎたらみんなそういう風にやってんじゃないのみたいな、ね、そんなこと言われても俺たち知らないからね、書いてないのそんな本にね、あの恋愛ノウハウ本に書いてないんだから、終電終わった飲み屋で飲んで朝まで飲んでみましょう。そうするともしかしたら仲良くなれる女の子がいるかもしれません、お持ち帰りしましょうみたいな、入ってないんだもん。まあでもね、そこであえてねやらないっていうね、女の子を送り届けて部屋まで入ってお茶を一杯ごちそうになって、じゃあ酔っ払ってて思うからね、ちゃんと気をつけてね、ちゃんとお風呂も入って汗出してアルコール出して、でゆっくり寝ないよっすね、じゃあねっつってね帰るって、楽しい、逆に楽しいみたいな、でこれを楽しみに感じちゃったら終わりだからなと思うけど、ちょっとそういうねところがありますね。あとはラジオネーム山猫舞台さん、ラジオスクールお疲れ様でした。明日から就活開始するってことですが、明日は7月6日と中途半端な日なので、とりあえず7日のパチのイベントに行って8日から頑張りましょうぜってね、お答えいただきました。ありがとうございます。採用かな？いやー、ダメだよね。でも採用。いやー、なんとだってさ、あれ？そうだよね。今さ、平成20何年？ 7 年ですよね。平成27年の7月7日 ?777？ いや、これパチンコ屋行くしかねえんだな。いかんな。絶対絞られてるからね、そんなのね。うちに行ってもなんかダメな気がしますけど、明日月曜日。月曜日、じゃあ月、そうだね。明日はゆっくりしよっか。明日ゆっくりして、7日パチ屋行って、で8日から頑張る。ちょうど8日ね、水曜日だから。求人サイトとかも更新される日だからね。じゃあ8日からみたいな。いやいや、ね、まあ、明日、ある程度ちゃんと形はねすぐどうにでも動けるようにだけしといたりとかして、でどうしようかって考えたいと思うからね。じゃあちなみに今パチ屋っていう話が出たからね、今週も一回パチ屋さんね、パチスロ屋さん行っちゃって、前に一回買ったねエヴァンゲリオンの寝台、今週も打ってきましてプラス3500円ね。え、まあこれのみいけるから、これでね終電逃した人がね、最後帰れなくてどうしようって言ってるような飲み屋で朝まで飲んでて3500円でいけるからさ、これいけんじゃないかね。じゃあそのお金を握りしめてね、でちょっと行ってきますから、まあ、だからスロットまたなんか負けるまでね通っちゃいそうで怖い。意外とエヴァンゲリオンが俺に合ってるところがあってね、まあそんなねところでございますんでね、まあ 頑張ってこのラジオ終わった明日からできればね転職活動の方も頑張りたいと思っております。
童貞ネットアットネトラジ。
それではねお時間ほど届きましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日ね喋れなかったこととかあとはまだ読んでいないねお便りなんかをねつらつらとご紹介していきたいと思います。そんじゃあね、そうね今日他に話したかったことまあいくつかあるので言っていこうかな。まず一つちょっと帽子を買いましてね、そ帽子ってお前カツラじゃねえだろうなってね話がありますけどカツラじゃないって、ね、カツラを帽子とは俺呼ばないからね、まあ、ちゃんとした帽子ですよ。で今まではなんつうのかそのキャップっていうのかなその前野球選手の、ね、野球帽じゃないよ、ね、巨人帽とかさ西武帽とかじゃないんだけどさそういうなんか前にね前にそういうツバがついてるようなやつをまあよく被っていることは多かったんだけども今回はなんていうの言ったらジャンル的にはハットっていうの少しあのカウボーイっぽいやつなんか俺も表現が全然わかんないんだけどさそういうの一個買ってあの普通の真っ黒いねそういうハットを買ってさ意外とかっちょいいのかなってあのおしゃれなお店ビームスさんでね買ってしまいましたからパルさんビームスとか入れるんすかってねいや入れないよゾゾタウンだよね でもたまたまなんか帽子欲しいな夏でさなんかねえいろいろと日差しが頭皮に良くないかななんて思ってで普通のねこのキャップっていうのだとなんか蒸しちゃうしで俺もさちょっとメガネも太いフレームのメガネかけてるからさそこでなんかハットみたいなの被ったらおしゃれっぽく見えんじゃねえかなと思ってねでたまたまねじゃあゾゾタウンでビームスの帽子買ったら俺みたいなんでもパープできんじゃねえかなと思って買った帽子3000円しなかったんだけど多分2800円ぐらいなのかな買ってあのとても今あのいいなと、ね、ちょっと似合ってるのかな俺みたいなちょっと思っているのでまあもしプライベートでね俺と会うっていう人いたらその時はじゃあその帽子かぶっていこうと思うからねただ俺帽子かぶったら帽子脱げないからね脱いだら髪の毛大変なことになってるから、ね、それはもうちょっとできないんでどっか飲食店に入った後もあれなんでパルさん帽子取らないんですかみたいなあすいませんあの帽子とメガネは顔の一部なんですいませんみたいななると思うんですけどまあでもね夏だから麦わら帽子とかねそういうのもなんかいいんじゃないですかあの何々王に俺はなるドンみたいなそういう遊びもできるしねなんでそんな帽子を買いましたっていうのでちょっとお気に入りですって話とかあとはあと今週他に話したいことあの体重がなんかゴリゴリ減っていきまして食ってないんだよねあんまり基本的に1日1食晩飯だけになってきてて最近でそれも量が少なくなっちゃったりとかしてなんか気づいたら 55.8 キロになってるっていうねまあ今週の一番、ね、低かった体重ですけどもねなんであの多分この間まで62、3あったと思うんだけどねそれが 55.8 になってるっていうね逆に大丈夫かみたいななりますけどまあ夏だから海とか行くかもしれないしねじゃあ痩せとかないといけないじゃんっていうことでねなんかとても不健康な痩せ方してますけどね体全体的に、ね、なんか細くなっていってお腹だけ出ているみたいなねそんなちょっとしたねあの栄養失調な感じになってますけどね野菜食わなきゃみたいなちょっと思ってます。じゃああと今日他に喋りたかったことが私前に昔言ったかもしれないんだけどまあもともと俺って人に興味がないというか自分にしか興味ないから例えばねラジオとかも、ね、ポッドキャストやってる人いっぱいいる中でまあ聞きませんよ自分のポッドキャストしか聞きませんよ基本的にはねあとはオードリーさんのラジオと伊集院さんのラジオもうこの三大巨頭ですよなんだけどそんな中でも俺がいいなとかってこれは面白いなって思うポッドキャストはあるわけでそれは多分すごい昔に言ったかもしれない 2、3年前ぐらいとかに言ったかもしれないけど一つがタイムマシン部っていう ところのポッドキャストが聞くと、ああ面白いな、うまいなって思うわけ。でもなんかこの人たちはなんか今はもうポッドキャストやんないで YouTube の方に行ってなんか公開してるっぽいんだけど、まあなんかそれはそれなんだけど、あともう一個が多分言ったとは思うんだけど、そのチェリータイムラジオっていうラジオをやっているピンクさんって人がいるんだけど、ピンクさんが俺すごい好きだったのね。これ多分言ったことあると思うんだけど、まあそういうのであって、でピンクさんっていうのはまあチェリータイムラジオってところでやってるんだけど、それとは別でなんか個人の一人喋りでうちへおいでよっていうラジオをやってて、まあポッドキャストやってて、でそれは聞くとあーすげーなーって思うわけ。面白いしね、そんなのがあったんだけど、で前にさ俺が他のラジオにゲストで行ったことがあるでしょ。サーファーズレディオショーっていうさラジオで、でそこのねタケさんって人とお話しさせていただいてさ、多分まあねこのラジオ聞いてる人ちょっと気になった人はね聞いたことあるかななんて思うんだけど、まああんまり気になってないっていう人もぜひサーファーズレディオショーで検索してもらって、でパルナイトとか調べると多分出てくると思うから、俺とそのタケさんがねお話ししている回がちょっとありますから、それ聞いてもらうと分かるんだけど、そこでねまあいろいろとお話しさせていただいて、でそのタケさんが、まあ俺はそのタケさんにそのチェリータイムラジオのピンクさんっていう人俺すごい好きなんですよって話をなんかでしてたのよ。そしたらタケさんがそのピンクさんとちょっとつながりがあるらしくって、それを言ってくれたらしいの。そしたらピンクさんがその個人でやってるねその一人喋りのうちへおいでよで、そんなねパル内藤さんがねピンクさんのことを結構好きなんだよっていう話を聞いてっていうことをそのご自身のポッドキャストでお話ししててさ、でそれちょっと聞いてなんかすごい嬉しくなってテンションが上がりましてね、嬉しくなっちゃったついでに、じゃあ俺ちょっとツイッターでダイレクトメッセージ送っちゃおうかなと思ってね、4通ぐらいダイレクトメッセージ送っちゃうっていうね、ちょっとストーカー気質がねあるんじゃないかななんて思ってるんだけど、もしよかったらその回なんですけども、これ喋っちゃっていいのかわかんないけどね、まあ喋りますけどね、うちへおいでよ、家って書いてうちへおいでよで多分検索するとポッドキャストとか配信してるサイトがあるのですぐわかるかなと思うんだけど、そこの、2015年6月28日の配信でピンクフラッシュの巻っていうのが、私の話を結構してくれていて、でねただ俺ね今言ったようなラジオが好きだとか言ってるけど、これね聞くとね落ち込むんだよすごく。やっぱり自分にないなんかなすごいいいと思うんだよな、なんか聞いてて愉快になってくるし、話もうまいしテンポもいいし面白くて、なんかもう勝てねえんだよもうこれ。なのでだその人の才能に当てられて落ち込むパターンねがあるから、まあそれもあるからねあんまり人の放送聞かないってのもあるんだよね。基本的にどっちかよ、もう くだらなくて面白くなくてどうでもいいわっていうもので他人に興味ないのか、あとはもう自分よりも全然はるか上の人間だったりとかして、ああ勝てる気しないわと思って気持ちが落ち込んじゃうからって聞かないパターンね。大体どっちか、もうだから人にはあんまり興味ないんだけどね、自分だけでいいですと思っちゃうんだけど、まあそんなねぜひぜひピンクさん面白いと思うんだよなーと思ってね、勝てる気しない本当に、まあ、そんな人もいますので、よかったらちょっとチェックしていただくと、この回パルナイトを絶賛してるからね、ありがたいなっていうところですね。まあちなみに全然面識ないからね俺たちはね、そう会ったこともないし一緒に喋ったこともないからね、だからそんな中でお互いにちょっとポッドキャストをお互いにちょこっと聞いて知ってた的なねところがあるっていう、まあそんな素敵なポッドキャストの出会いっていうね、やっててよかったってところがありますね。じゃああとはね、そうね、あと今週そうだな、大した話はないんだけど、今週クリエイターエキスポっていうのに行ってきて、 あの普通にお客さんでいただけなんでね、別に 何かしたわけでもないんだけど、なんかね、そういう個人とかのクリエイターたちがいろんな展示をしてるというか、まあそういうエキスポが、東京ビッグサイトであって、でなんか面白いことできないかなと思ってね、俺のこのまあラジオというかパーソナリティとしてと何かコラボしてくれるような人がいてさ、面白い方向に発展してったらいいななんて思って、そんな人いないかなみたいなで行ったんだけど、行ったはいいけどそういうレベルじゃなかったんだよね。みんなそういう出展してるような人っていうのはもう個人で、結局フリーランスでやってるけども、もしちゃんと仕事としてやれていて、企業とかともちゃんと仕事をしたりとか、そういう人がさらにフィールドを広げるために出展してるっていう、そういうパターンだから、だから素人が出してるわけじゃなくて、フリーランスの人が出してる感じ。だお金はちゃんと発生するような仕事しかやりませんっていう感じのだったから、あ、全然これダメだと思ってね。全然俺お呼びじゃないところ来ちゃったなとか思ってね。で、そんなうろうろしてさ。したら、たまたまね、でも、俺の友人もそこに一回、なんか見に行く予定があるって話を聞いててさ。で、うろうろ回ってたら、その友人見つけてさ。したら見つけたんだけど、なんか商談しててね。あ、商談してると思って。ね、声かけらんないなと思ってね。で、そっからもうちょっと遠ざかったりとかしたりとか、あとは、前に俺、YouTube で、この動画見てるんだって話で、サイヤマングレートっていう筋肉ムキムキの人の話したと思うんだけど、サイヤマングレートがさ、たまたまここの、ね、クリエイターエキスポに来てたみたいで、その、ね、サイヤマンは、なんかマッチョ29、っていう、なんかアイドルグループ、筋肉アイドルグループやってんだけど、それで、なんか来てたっぽくてね、その企業をなんか応援するのかわかんないけど。で、そんなのがあったから、おーやべえと思って、そんな情報知らなかったんだけど、ね、あれ、サイヤマンじゃねえかってね。で、行って、握手してくださいってね。YouTube いつも見てますってね。一瞬写真撮ってもらってね。何やってんだと思ってね。で、もうちょっと、緊張したんだよ、俺も。いつも見てる人だとか思ってね。そして、その筋肉ムキムキにね、圧倒されちゃって、もう、握手してもらっていいですかって言った時、足震えてたからね。もう、どんだけ小心者なんだよってね。いや、相手は YouTuber 様ですから。俺みたいなポッドキャスターはさ、何にも稼げませんから、ポッドキャストじゃ。だけど、ね、YouTuber は、もらってるんでしょ、お金を。ね、Google から。したらもう全然ですからね。だからもうブルっちゃって。で、そんでさ、腹筋がすごいのよ。だから腹筋触らせてもらってさ、腹筋だけちょっと触らせてもらっていいですかってね、触って。そしたらサイヤマンもさ、まだちょっと肉乗ってるんだけどね、みたいな言われて、ああ、そうなんですか、全然もうすごいっす、みたいな。ありがとうございます、みたいな。ね、俺すげえ気持ち悪いと思ってね、何やってんだとか思ったりとかして、そんなんがあったりとか、あと、昔ちょっと話題になった、何あれ、サムラゴーチさんっていたでしょ、盲目だか、聞こえないんだかわからないけども、音楽作ってた人。あの人のゴーストライターの新垣さんっていう人。新垣さんがいた。クリエイターエキスポに。で、おぉ、新垣さんなんかニコニコしてると思って、ね。まあ、そのぐらいかな。ね。行ったはいいけど、まあ、そんなぐらいしか、特に面白い話は、面白くもないしねっていうね。そんなしかなかったなぁ、なんてところかな。じゃあ、あとね、ちょっといただいてるお便りもね、読んでいこうかな。ラジオネーム、480番さん、パルさん、トーキーさん、丁寧に小生の相談に乗っていただきまして誠にありがとうございました。ポッドキャストで聞いているので返事を返すのが遅くなってしまい申し訳ない。やっぱり恋愛するなら生身の人間ですよね。これからは高校1年生の娘っ子と、フィストファックできるよう精進します。パルさんの盾剣なら理論上入るって何かあったら弁明に使わせていただきますね。いろんな人とラジオをしてパルさんのトーク力上げるともっとこのラジオも面白くなると思います。次は女子もしくは男の子、男の娘と書いて男の子とのラジオを期待しています。いいラジオでしたっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いやーね、2回前のスペシャルウィークね、ちょっとトーキーさんっていうね、ゲスト呼んでね、みんなのちょっとお悩み相談なんてしましたけどもね。この480番さんは多分、あれだよね。 花代ちゃん、ラブライブの花代ちゃんが好きなんですけど、みたいなね。そういう画面の中の子が好きなんだけど、どうしたらいいですかみたいな。多分その話だと思うんですけどもね。まあ、現実にいる子とね、やっぱり、なんか仲良くなった方がいいよ、みたいなね。話になったけどね。でも、あと、途中に入れていただきましたね。うん、その、フィストファック。フィストファックってそもそも普通にワードとして出てきたけど知らないからね、みんなあんまり当たり前だと思って喋っちゃいけないけど、まあ女性器にね、あの腕を突っ込んでいくってね、そういうファックの仕方なんですけどもね、最悪じゃねえかあるんだけど、まあここをね縦剣だから普通の握りにしちゃうともう握り拳が大きくてさ入っていかないわけ。そこをその二重の極み的な感じで縦剣にして入れるとまあ入りやすいんじゃないのっていうね、そんな理論があの時急にね、あの頭に浮かんだから喋ったけど、多分この縦剣っていうのが、スペシャルウィークで一番俺がね、お俺面白いこと言うじゃんって思ったね瞬間だったと思います。一番のスマッシュヒットがもう縦剣、縦剣でフィストファックってなんだって話なんだけどね。まあそんなんで、まあこうやってスペシャルウィーク特にね企画もなければね、やっぱりこうやって人をゲストを呼んで喋るとかっていうのもね今後やっていけたら面白いなとは思うんでね、やっぱ通常回は一人で喋りたいのはある、正直ね。だって喋らないとねいっぱい溜まっちゃうしさ、そのあ来週じゃまとめて喋んなくちゃってなっちゃうから、毎週毎週ね何かしら新しいことあるから、まあそれは喋りたいので、まあできるとしたらやっぱスペシャルウィークか、あとは別枠で、まあいろいろとね、やっていきたいと思いますんでね。で、まあゲストの話もあるんで、あれなんだけど、あとちょうど7月も入って、新しいアニメがいっぱい始まったので、またアニメレビューとかもね、ちょっとゲストをお呼びしてやりたいなともちょっと思っているんでね、まあ付き合っていただければね、ぜひっていう感じで。まあそれもまた後日ね、ご紹介できる日が来ればなと思っております。あとはラジオネームなんぞこれさん、パルさんこんばんは。さっき第340回のスペシャルウィークの放送をポッドキャストで聞きました。僕は接客業をしていて常識のないお客さんにイライラしてしまうのはどうしたら良いかという悩みを送ったのですが、パルさんとトーキーさんが真剣に話し合ってアドバイスしてくれてるのを聞いて、ちょっと涙ぐみそうになりました。僕は飲食店ではなくてドラッグストアで働いているのですが、相変わらず変なお客さんが来ます。でもアドバイスとして、出た気にしないでスルーする、この人かわいそうな人なんだなと思うを意識しようとしてちょっとは楽になりました。でもお客さんの言葉を受け止めてしまうこともまだまだあるので、徐々にこの方法を習得できるように頑張って働きたいと思います。またトーキーさんを呼んで悩み相談をしてほしいと思いましたっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。なんかね、この方も大変なねお悩みだったななんて思いますけどね。まあお客さんがそういうね嫌なお客さんっていうか辛いお客さんが多くてもう辛いと、どうしたらいいかなっていう話だったんだけど、でもねいろんなね解決方法は提案はしたけど、俺わかるからね、やっぱりその受け止めちゃうっていうの、だってお客さんはお客さんでね、なんともできないじゃん、無下にもできないしさ、だから言われたことまあスルーしちゃえばいいんだろうけど全部受け止めちゃうしさ、だから辛いよなと思って。で特にさね、どこで働いてるって話は前なかったけど、ドラッグストアでしょ、大変だよドラッグストアは本当に。だってね普通の業務もすごいある中で、で老若男女ほんと来るじゃない。しかも、まあ、コンビニとかはねコンビニで多分大変なんだけどさ、それはまだ別のいろんな仕事もあるし、ちっちゃいそのところのお店の中の話だけど、そのドラッグストアってさ、そのさらにこと専門知識が必要だったりとか、商品の取り扱いの点数も異常な多さだったりとか、あとはもう生活する上でのなんかその大量に買ったりとかで安いっていうのは前提だったりとかさ、で広告をちゃんと打ったりとかしてチラシ入れたりとかさ、なんかいろんな絡みが 出て一番厄介な人が来やすいところだよね。あのそれはいい人はもちろんいい人でいると思うんだけど、厄介な人が来やすくて、しかもそこでトラブルなりやすそうなところだなと思うから、いやドラッグストアは大変だなってすごい思う。俺好きなんだけどね、ドラッグストアね、あのちょっと郊外とかにある少し大きめなドラッグストアとかあるとね、とてもまあ家に近かったりとかするとね行っちゃうんだけどさ、大変で、特にねこれ郊外は郊外でじいさんばあさんとちょっと頭おかしいやつが来るし、で都内とか都内で中国人の人とかその韓国の人とかそのあんまり言葉がわからない状態で来る人っているじゃない。まあ、他の、ね、人種の方ももちろん別だけどさ、それわからないで結構来て、でもやっぱりドラッグストアってそういう人多いなってイメージはすごくある。その特に俺池袋の駅前とかのドラッグストアとか行くと日本人半分海外の方半分ぐらいだったりするんだよね。で言葉全く分かんなくて、もうお金持ってるその中国の人とかね、その家族でガーって来て、で爆買いして帰ってくんだよね。だから大変だろうなーと思って、まあそこであんまクレームとかならないと思うけど、そこはね、あのなんていうの、接客としての言葉が通じないとかそういうのもあるかもしれないけど、だからでもまあ逆にそっちの方がいいのかな。あの人たちはまあある程度お金もあるからさ、ちゃんと話さえコミュニケーションさえ通じれば分かってもらえるのかもしれないけど、そうじゃなくてね、やっぱりいくら話しても分からないようなやつ、まあ本当にその同じ日本人としてお恥ずかしいね、お礼がちょっと謝りたいみたいなところもあるけど、やっぱしちょっとおかしいやつは絶対いるからね。おかしいんだよ、でもそれはあのいるってことよね。俺たちが良くないのは、人間はどんな人でもいい人っていう多分認識があるんだよ。だから話も聞いちゃうし、もしかしたらいい人かもしれないって。だけどいるんだ、やっぱし何パーセントか根本的に頭がおかしい人って。それを多分理解しないとダメなんだよね、俺たちっていうのは。いや絶対人間はどこかしらいいところあるし、話せばわかるって思ってるけど、そうじゃない人もいるね。だからだ、もう違うんだよ感覚がね。だからまあたまに言うけど、じゃあピカソの絵を見ましたね、すごい評価されてるわけでしょ世界中で、で何億ってお金がつくって。だけどピカソの絵を見ても、ああ小学生が描いた絵みたいな、俺でも描けるよみたいないうやつがいるわけじゃん。でもそれはさ、まあ俺たちも思うときあるよ、あこういうなんかよくわかんねえだなみたいな、小学生が描いたんじゃないのみたいな冗談で言うかもしんないけど、それはピカソっていうのがわかってるしね、で価値があるっていうのも一応認識してて、自分たちがねそれ価値があるっていうふうには見えるか見えないかわかんないけど、そういうのちゃんと認識している中で、まあ冗談でそういうこと言うあるけど、でもそれをちゃんと分かってて本気で言うやつがいるんだよね。あこんな俺の息子に書かせたら全部書けるよみたいなね、だからこの絵ちょっと10万で買えよみたいな言うのをリアルに言ってくるやつが多分いるんだよ。だからもう分かち合えないんで、そういうやつはね、もう根本から頭がちょっとおかしいじゃないかなって思うから、だからね、まあ、あんまり気にしてもしょうがないなっていうのもあるから、そういう風にね心を持っていければ少しは楽になるといいなみたいなねところはありますね。これもちょっと何言ってるか分かりませんけどもね、いろいろとなんか思うこともあって、ちょっと喋ってみましたね。あのあまり悩まずね、頑張ってね生きていってほしいですね。あとはラジオネーム482番さん、パルさんご無沙汰しています。以前に転職をしたと書き込んだものです。新しい職場にもようやく慣れてきましたが、残業が多く帰りはタクシーが恒例的になりました。ようやく繁忙期を抜けましたので書き込みします。さて前々回のラジオでバイトか派遣をどうしようかとおっしゃっていましたが、絶対にやめた方がいいです。働き始めると転職活動は無理だと思います。また気分的に収入があるからいいやと転職が先延ばし事項になってしまいますよ。それと以前に転職紹介に登録したと記憶してますが、そこからの紹介などはないのでしょうか。確か面接はしたとおっしゃっていたような。転職サイトにいいところがないからと何もしないとあっという間に年末になるような。最近は あまり放送も聞いていなかったので知りませんでしたが、ラジオの学校に行ってたりしたんですね。確かにそういったことにトライするのはいいことですが、私から見ると、優先順位が間違っていると思いますが、転職に対する姿勢とスピード感がかなり低いかと思います。今も転職活動をしつつ、趣味の学校に行っていると思っているのなら、それは改めてください。今現在転職活動はしていないと考えてください。半年で面接すら受けていないのでは、していないのと同じだと考えてください。久しぶりに書き込んだ上に、失礼を申し上げますが、私が予想していたよりもかなりひどい状態だと。今日明日にでも転職キャリアに駆け込んで話を前に進めてください。いいところがあったらではなく、いいところを自分で探して応募すると思ってください。サイトハロワではいいところを、持つ受け身になりますので、ぜひキャリアに複数登録してすぐにでも書類選考に進めるよう動いてください。今週中にできる限りキャリア相談を受けるスピード感で動いてください。長文で申し訳ないんですが、パルさんの今の状況に驚いたもので書き込みしましたっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。愛がある読んでてちゃんと愛があるよねって思いますね。ありがたい。すいません、本当に心配してもらっちゃって、来週から頑張りますね。来週からじゃねえよってね。いや、しょうがないじゃないですね。区切りも悪いし、27年7月7日は777なんだし、みたいなね。いや、そういうことじゃないんだけど、普通に明日から頑張るけども。まあね。まあ、ラジオネーム482番さんは、無事ね、転職も決まったけども、かなり忙しかったってことでね。もう帰りは、タクシーが高齢的ってね。まあ、恒例行事になっちゃってるところでさ、大変だね。なんか昔の俺も働いてた頃ね、そんなのが日々あったからさ、あんな感じなのかななんて思うと、まあしょうがないね。でも繁忙期っていうことで忙しいからね、忙しい時はやっぱしどこもまあ大変かななんて思うんですけどね。まあそんな中ね、片や頑張って働いてるのに、片やよくわからず働きもせずラジオスクールっていうね、まあそんな感じになってますけどね。ちょっと私も頑張りたいと思ってます。で、転職サイトとかで、なんていうの、登録っていうの、転職紹介のところに登録とかって言うんじゃなくて、俺が前にやったのは派遣なんだよね。その派遣の登録みたいなのを改めて他のところでしたって感じだったから、だから、そこはまた別だよね。派遣でしてもしょうがないしね。で、なんとかキャリアとかあんじゃん。リクナビの、なんか、リクナビエージェントとかさ。あとは、まあ、他にもいっぱいあると思うけども、そういう、エージェント系とかね。そういうとこでもね、登録してもね、あー、パルナイトさんに紹介できるところないっすね、とかって言われちゃうところもあるんだけど。でも、日々ね、普通の転職サイトとかからは、メールは来るんだよね。だからやっぱり話聞くだけでも聞いた方がいいんかな、一回ね。で聞いて、実際その、なんか現実に直面することによって、また考えたりとかって絶対あるもんね。まあそんなんでちょっと、今週は、ようやく動きます。俺指導、ね、7月。7月、俺指導だからね。いや、頑張りたいね。さすがに、追い詰められてるよ。だってお金がないんだもん。まずいもん。で、しかも、今日、ね、ちょうどもう日にちも変わったからさ、7月の6日の多分、ねえ、の中で、このギリシャがさ、なんか、投票とかやるでしょ。それによって、俺の持ってる FX とかもさ、いろいろとあるのよ、影響が。それでさらになんかロスカットとか来ちゃったらさ、いやもうあれ、2ヶ月間暮らせるはずが1ヶ月しか暮らせないんですけどって。なっちゃうかもしんないからね。そうすると困るので、頑張ってね、転職活動したいと思います。本当に。さすがに、俺も、なんでこんなに、ね、ずるずると、こんな年まで、ね、こんな時期まで来ちゃったのかななんて思ってるけど、もう、さすがによ。やばいよ。なのでね、まあ、俺もケツに火がつくまでが本当に長いからね。 半年かかっちゃったからね、こっからね。まあラジオスクールも無事終わったし、ちょっと区切りもついたっていうのもあるから、しっかりとここでメリハリつけてね、やっていきたいと思いますんでね、本当にご心配かけちゃって申し訳ないですけどね、すぐ皆さんにちょっと安心させられるようにね、頑張りたい。まあただね、パル、そんなお前頑張んなよってね、俺たち置いてくなよみたいなね、そういう人もいるかもしれないんですけども、まあ、逆にそういう人にはね、俺が動くことによって、おいちょっとパル動き始めちゃったよ、俺たちもやるかみたいなね、なるかもしれないからさ、まあお互いにねちょっと高め合いつつね、頑張れればなと思っております。まあ正直ちょっとね、社会復帰できるかどうかもう不安で不安で仕方ないんだけどね、まあそんな感じかな。じゃあそんなところで、あと今日はね、そうだな、まあ特にこれ話す必要もないと思うんだけど、一応話しとこうかね、もう来週には話さないから。気がつくとさ、俺歯を食いしばってることが多くてさ、昔からねあったのよ。もう実家とかに住んでる頃も顎痛くなっちゃって、なんだろうと思って歯医者行ったの。したらいつも歯食いしばってませんかって言われて、ああもしかしたら食いしばってるかもしれませんって、多分それで顎痛くなっちゃってると思いますよって言われて、日常でそんな歯食いしばらないようにした方がいいですよなんていうのを、ほんと十何年前とかに歯医者さんで言われたので、たまたま俺いつも肩こりとか首のこりがひどいって話よくするんだけど、それの原因とかをね日々まあ調べたりしてるの、これかなあれかなって。でその中の一つで、歯を食いしばるっていうのはその筋肉とかをすごい使うから、それで肩凝ったり首凝ったりするっていうのをちょっと見つけて、はっと思って、俺やっぱり今歯すげえ食いしばってんなと思って、でもうここそれ多分気づいたの3週間ぐらい前なんだけど、やっぱりね自然と何してても、だからテレビ見てる時でもパソコンやってる時でも、あと寝てる時とかでも横になってる時とかでも、気がつくと結構歯食いしばってる時が多いんだよね。でそれでやっぱ体が緊張しちゃってね、寝てる時なんで一番緊張しちゃいけなくてさ、力抜かないと意味ないのに、もう力入っちゃってんだよね、力抜けねえなと思ってたから。だからこの歯を食いしばるっていうのをやめると、もしかしたらまあ、みんなもねちょっと体調子悪いなとかっていう人いたら、歯を食いしばりすぎてるかもしれない、無意識で。なんでそれをやめるといいかもしれないよってことだけど、これは口を開いとけって話じゃないからね。なんかね、力を抜いて口開けっぱなしみたいだとそれは格好悪いので、口は閉じてね、口開けっぱなしはあんまり良くないんでね、口を閉じて、で閉じた時に口の中のその歯ね、歯はちょっと隙間開ける感じで食いしばらないにしとくっていう風にするのが一番いいんじゃないかなってところで、あと寝ながらやっぱり無意識に食いしばっちゃったりするのがあるから、まあそうするとね、歯ぎしりとかさしたりするんだけど、そこを睡眠用のマウスピースっていうのが売ってるんだよね。でこれをつけとくと、まあそりゃ歯ぎしりとかならないなるからっていうね。で私マウスピース買ったんだけどさ、まあなんかあまりうまくはまらないというか、自分の形にできるんだよ。熱湯にそのマウスピース入れて、でそうすると柔らかくなるから、それを歯にね当てて噛んで自分の歯型というかね形にしてっていうので作れるんだけど、なんかしっくりこなくて、結局買ったはいいけど使ってないって感じなんだけど、ちゃんと歯医者さんとか行くとね、5000円ぐらい出せば自分用のがっつりとしたマウスピースは作れるらしいんだよね。だからそれも一つね、あると体調とかにね関わってくるから、まあそっちなんかいろいろとやってみるのもいいかななんて思ったので、なんか原因不明で肩こりとか首のこりとか、あとなんか寝ててもなんか体の緊張が取れないなみたいないう人いたら、この歯食いしばりすぎてる可能性あるから、でそれ意識してちょっと緩くしたりとか、マウスピースを歯医者さんに行ってね作るとかね、してみるのも一つかなと、そんな情報でございますね。じゃあそんな感じかな。まあまあ他にもありますけど、まあ多分来週になったら 全然話す必要もないところの話になってしまうと思うんでね。今週ね、また新しいスマホのアプリ、スマホゲーを始めたんだけど、多分来週になったらもうやってないから、来週もやってたら、紹介しましょう。ね。まあ、そんな1ヶ月も持たないからね、今ね。まあでもただ未だにパズドラやってっからね。パズドラは今週と先週、ゴッドフェスがあって、2回回したんだけどね。ようやく、ヒカリーが出たのと、あと、青おでんね。青い色のオーディーンね。これ出ましたから。やったぜと思ってね。まあ、持ってなかったからっていう感じなんだけど、まあ、今からでもパズドラ間に合いますよ、皆さん。ね、面白い。なんだかんだでも3年近くやってるわけでしょ？ね、もう2年半とかはさ。いや、なかなか面白いゲームだなって思うよ。で、未だに課金もしてないしね。まあ、そんなんですよっていうところだな。じゃあ、まあ、今日はこんな感じで、特にね、全部話したかなと思いますんで。で、そしたら、今日この辺でなんですけど、じゃあ、あと、来週か、7月の12日日曜日、またね、23時からやっていきたいと思います。ね、来週は、ま、今週ちょっとね、こうやって、ま、箸休めじゃないけど、ちょうど季節の変わり目、ね、前期後期の変わり目っていうのと、いろいろとね、区切りがついたっていう感じだったから、今週はなんか何もしてなかったから、こんな感じですけども、来週からは、ね、ちゃんとラジオのためにも行動するし、ね、面白い話も仕入れてきますし、さらに転職活動もして、ね、言ったら去年の抱負、形にする、2015年版、ね、後期、これをやっていきますから。まあ、やる気になった時のパルナイトをね、見せつけたいと思います。じゃあそんな感じでね、今日もね、まあ、お時間お聞きいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。